ひげやけいこの知ってる予防美学、こんにちは、予防美学ということでいつも15分番組をしています。ひげやけいこです。今日ちょっとひげやけいこっていつもタイトルで言ってるんですけれども、そういえば去年ね、私の、ハワイのロミロミヒーリングの師匠でありますデレクさんに、ハワイアンネームをいただいてたなって今ちょっとオープニング始まる前に考えてて、いただいた名前がハウオリっていうね、ハワイの言葉なんですけれども、だからこの頃いろんなところに書く名前はヒゲイヤケイコハウオリっていう風にね書いて、よく言ってるんですけれども、ハワイ語でハウオリっていうのは楽しいとか嬉しいっていう意味なんですけれども、ね、タイトルそこまで言っちゃうと長いので舌噛みそうになるので、このままタイトルはヒゲイヤケイコの知ってる予防美学でいこうと思いますけれども、毎回そういうハウオリ楽しい嬉しいお話ができたらいいなっていうふうに思います。予防美学っていうのは、女性が美しくキラキラ輝いていこうっていうことをいろんな方面から考えてお話をしているんですけれども、その中に私の専門であるハワイのロミロミのことを交えながら、いろいろ、ね、お話をしているんですが、いつもね割とこう どういうのかしらフレッシュなことっていうか、その時本当に自分が話したいなっていうことを話すのが一番、聞いてくださる方にも興味を持って聞いていただけることなのかなっていうのがあるので、事前にあまりこう下調べをしたりとかそういう時間を割いたりはしないんですけれども、ここに座って今日何喋りたいかなっていうので、常日頃予防美学のことでいろいろ考えているテーマから、あ、じゃあこれにしようっていう感じでお話をしています。で、今日はね、何をしようかというと、ちょっとまた新しくこう原稿は書いたりしてるんですけれども、皆さん生活習慣病ってね、よく聞かれると思いますが、いかがでしょうかね皆さん、ご自分が生活習慣病、別名メタボリックシンドロームというふうにも言われますか、それに、それのね、それだって言われたことありますかね、どういう判断でそれがこう、メタボリックシンドロームだっていうふうに言われるのかっていうのは、基準がちゃんとねあるんですけれども、大体そのお腹のおへそ周り、胴周りっていうところがちょっとお肉がぽってりとついてきて、そこのサイズがこう大きくなってくるところがまず、最初なんですけれども、それプラス、そういう前提があったプラス、いろんな血液のね検査ありますよね。その中で中性脂肪だとか低コレステロール値だとか、それから血糖値だとか、で最後に血圧だとか、いろいろなそういう判断基準があって、それに、いくつか引っかかるとあなたは生活習慣病ですよという診断がね下るんですよね。で、その診断っていうの、診断という言葉を使っちゃうとどうしてもなんか病気の診断のように思われちゃうんですけれども、それは絶対に病気ということではないんですよ。言ったらこのままそのあなたの今の状態を作ってる生活習慣をなんとかちょっとね改善しないと、いけないよっていう、イエローカードみたいなものなんですけれども、そこでね、素直に反省して何らかできることを考えていって、少しでもそれをねこう改善していく生活に戻せればいいんですけれども、やっぱり、でもなとか言って仕方がなくって、そのまま放っておいてまた1年後同じような状態だと、イエローカード2枚ということでレッドカードになるんですかねということで、そういうのが生活習慣病だというふうに覚えていただければいいと思うんですけれども、でもね、人間ってなかなかこう自分の毎日の生活の習慣になったことを、変えていくっていうのは本当にね大変なことですよね。身についたものをこう変えていくっていうのはとっても大変なことだと思います。特に生活習慣病ですよっていうのは診断が下った時に、じゃあそれを続けていって何か本当に病名のつく病気にならないようにするために何々しなくちゃっていう前提で始まった行動というのはやっぱり半分強制的であったり、あまり楽しくないので、やってるうちになんかねどんどんこう気が向いてきて、そして楽しくないことは続かないので、 っぱり気がついたら元の木阿弥っていうようなことがよくあると思います。でもね、それではちょっと困るので、どうしたらいいのかなっていうことを予防美学的に考えていて、でその今ちょっと原稿を書いているっていうふうに言いましたけれども、その原稿が今そのね、生活習慣病ではなくて生活習慣美容っていうのに変えてみたらどうでしょうっていうことをいろいろ原稿を書いています。生活習慣病か生活習慣美容か、最後のところだけがね、世が大きくなるかちっちゃくなるかだけの違いなんですけれども、ね、これすごく大きな違いなんですよね。生活習慣美容、これもこうどうなんだろう、巷ではあんまりこういうふうには言わないのかもしれないですけれども、毎日の生活習慣の中に、美容、自分が美しく若々しく輝けることを取り込んでいくことを生活習慣美容というんですけれども、これって突き詰めて考えていくと、やっぱり生活習慣の中にいろいろ良い習慣を入れていくっていうことなので、生活習慣病を予防する生活習慣の改善とよく似てるんですけれども、何が違うかというと、先ほど言った、病気にならないために何々しなくっちゃっていう強制的な動機ではなく、これね、すごくこんな楽しいこと、こんな心地よいこと、気持ちのいいことを毎日していたら、こんなに綺麗に若々しく幸せになっちゃったっていうのが、生活習慣美容だから、その動機づけが生活習慣を変えるにしても全然違う。そしてそういうワクワク感から、楽しいことからやっていって、そして自分に美しさとか若々しさとか、そういうものが手に入れられるっていうことは、すごくこう強制的ではなく積極的に自主的にやっていく楽しいことなので、結果続く。そうするとその先に見えてくるのは、やはり楽しい心地よい生活習慣を身につけることで、ただ単にその美しさ若々しさっていうのを、ね、手に入れていくだけではなく、同じことだと思うんですね。そこには生活習慣病を予防できるような、何かこう生活習慣みたいなものが自分の毎日の生活の自然の中にこう定着していくんじゃないか、そういうことをしていったらすごく両方にいいんじゃないのっていうのがまたその発想でして、そういうことを少しね、ぼちぼちですけれども原稿にまとめています。去年一つ小冊子をね、自分で作ったんですけれども、これがね、この生活習慣美容っていうのがこの第2弾の小冊子になる予定で、今どんどん書いてるんですけれどもね、どういうふうな出来上がりになるか、また本当にちゃんと出来上がったらご紹介をしてみたいと思いますが、その生活習慣美容をやるかやらないかで、どう違うかっていうことをね、ちょっとあとね、お話をしていきたいなっていうふうに思います。では少し音楽を聴いてください。はい、生活習慣美容っていうのをね、続けていくための一番大事なことは、自分に心地よいことっていうのがね、まず基本になるんですけれども、それを続けていって、いろいろ若さとか美しさとか幸せを手にしていこうというのが生活習慣美容です。でそのね、こんなにいいことあるよということを今日お話ししようかなと思ったんですけれども、ちょっと先ほども言いましたように、今日何が話したいかっていう自分の気持ちを優先している髭や稽古としましては、ちょっとそれのね、本当にマイナス面が重なった時、人間はどうなっちゃうのかっていうことをね、ちょっと私の身近に起こった、本当につい最近起こったことを通してお話をしたいんですが、そういう自分の心地よいことっていうのをどんどんどんどん無視していって、自分に無理をする、そして自分が無理をしていることまで麻痺しちゃってわからなくなる生活をずっと続けていく、それも一つの悪い方の生活習慣ですけれども、自分の心とか体とかいろんな叫び声が、ね、もうダメ、もうやめてって言ってるのに、その叫び声に耳を傾けないで無視をし続けていくと、人間どうなっちゃうのかなっていう、その悲惨な、ね、出来事がある、一つの事件が、ね、私の周りにありました。彼女ある人なんですけれども、彼女はちっちゃい頃喘息があったんだけれども、それがね、つい最近本当にもう何十年ぶりに、その喘息があることをきっかけに再発した。 でそれだったら、まあ、いろんな薬を使ったりしてその喘息を抑えていくこともできたんだと思うんですけれども、多分ねもっともっとその喘息を再発する何年か前から彼女は精神的にも、そして、まあ、まあハワイのヒーリングで言うんだったら魂のレベルでも非常に彼女は無理をし続けてきて、自分の本来の姿をすごく偽って生き続けてきたんじゃないかなっていうところが少しね私は見受けられる思いがしたんですけれども、まあ、そういった肉体だけじゃなしにその心も魂も全部そういったことを、マイナスの方に自分を持っていく生活習慣を続けていったがために、その喘息がね、まあ、全身に及んだっていう言い方がいいのかな、あらゆる粘膜を過敏にしてしまって、まあ、言ったら一種 の、 あの空気に対しても過敏になっちゃって、ちょっとした空気の流れだとか、そしたらいろんないろんな香りってありますよね、そういった香りにもこう全部反応しちゃって呼吸ができなくなるっていうね、そういうひどい状況になってしまった。でまあ、それだけだったらいいんですけれどもね、私がなぜ今日お話をしようかと思ったのは、彼女はそれでねとっと自分の命を絶ってしまったんですね。まあ、そういう、本当に生々しいちょっと事件があったので、いいことは積み重ねていくといいんだけれども、本当に最悪のことが雪だるま式にそういうふうに自分に起こっていくと、人間いとも簡単に生きていくと拒否しちゃう体になっちゃうんだな。息できないというのは本当生きていくと拒否することですからね。だから、まあ、最悪の事態はそういうことになっちゃうので、だからそうならないうちに心地のいいこと楽しいことで自分を少しずつ少しずつ前に進めていくっていうのがいかに大事かっていうことを、ちょっとこのすごく衝撃的な事件から私は学びました。ハワイの精神世界の教えに、全てのパワーは自分の内側から生まれますという言葉があるのでね、やっぱり自分の内側を大事にするまずは基本じゃないかなっていう思いがいたしました。また楽しい話はね次回していこうと思います。じゃあ今日はこの辺で。